そう、山本龍さんから前聞いた話で、あの、現場でどれだけ俺が怖いかっていう、なんかターゲットにされる人は必ずいるって言って。で、龍さんがそれ一回ターゲットになっちゃったって。
はいはい。
多分一作目のさ、黒って子が多分それやられたんじゃないかなと。
かわいそうですね。
まあね、監督である以上舐められたら嫌だってのもあるのかもしれないけど、逆に萎縮しないみんなって思うんだよね、
う
ん。
そうですね。その手法を使うやつはいますね、
うん。裏目に出ることの方が多いですけどね、基本的には。
パッチギでも途中で死んじゃう子があれ、あの子がなんかすごいターゲットされて、すっごい怒られた。
波岡さんですか、はい、めちゃくちゃ絞られたと。
うん、
で、それでなんか度胸がついて、はい、他の現場行っても全然こう物おじしなくなったみたいなこと、はい、あいつ俺が育てたんや、みたいな感じでやっぱり言ってるらしい
んですよ。そうじゃない
です
よ、
ね。あの人本当に現場ですごいらしいですからね。我々の知り合いの、はい、堀田くんですかね。
はい、
あの
バチ当たり暴力人間に登場した。
見たホタ君ですね、はい。現場に入ったことはないんだけど、やっぱ噂がどんどん聞こえてくると。めちゃくちゃ怖い。あの彼と西洋一が本当に。はい、西洋じゃまた別の上官から聞いたんですけど、はい、やばいと。
おっかない。
おっかないのレベルがもうちょっと半端じゃないと。人がなんか目の前で横に飛んでたって言ったんですかね。殴られて、西洋一に。
もう、まあね。日本映画の現場ってその体育会系の匂いがまだ残ってんのかなって。
まあ、それもね、どんどん通用しなくなるんでしょうけどね。
公開直後ぐらいのエピソードなんか残ってたな。制作中かな。編集部の新人スタッフが、音声が入っているサウンドフィルムの面を、編集機に何百回と通しかけてたら、摩擦ですり減ってしまって、
うん、
セリフの入った磁気部分がなくなってたっていう。当時、最初の音を取り直す羽目になるっていう。だから最初見ると、アフレコになってるんですよ、
ね。
で、その監督自身は苦い経験だったけど、後の映画作りにすごいためになったって。音と絵の合わせ方の理屈は映画学校では全然教えてくれないって。やっぱ実践で得たものってのは多かったんです。で、試写が終わって、思うようにいかなかった同時録音の撮影と2ヶ月の東京大阪の編集生活から解放されて抜け殻になった時に見た映画がレイジングブルだったと。
うん、
で、どんな、嫌なね、運命が待ち受けようともやってやれっていう気分になってレイジングブルに励まされた。
へぇ、
81年3月に大阪や、京都、神戸の東宝洋画チェーンで異例に先行公開と、
うん。
で、上映の結果は好評で、まあ、公開中の映画を見て帰り、大阪球場の裏で高校生らがカツアゲ、うんぬんの社会面が取り上げてくれたってい
う、うん。
で、7月には代々木競技場の外れの空き地に、仮設テントを建てて公開したって、
うん。
ADG 作品がかかっていた日劇文化がその年の春に解体されて、かける劇場がなかった、
うん。
で、東京の劇場は興行の保証金を配給する前から先に取るのが通例だったらしい。まあ、結局一作目結構評判良くて、
うんうん。
まあ、当時を振り返って監督曰く、ガキ帝国は夢の映画、あ、夢の時代。67年から69年を描いてるけど、万博に向けて自分の中の夢に行きたかった時代。
うん、
結果がどうあれこうなったらいいなと思って生きてきた。全教徒の運動と変わらない。革命を無双していた、
うん。
でもそんなものが収まってしまう。経済が発展して物が余り出したらこういう人と物に囲まれたとかが、虚構を求め出した。
うん、
あとなんだっけ、あ、さっきビール一本のラストでちょっと語ってたのがあって、あの、キネジュンに当時、相馬慎二監督の対談が残ったんですよ。
ほう。
で、あの、相馬慎二監督は公開当時、見る側にその先の気分まで広がってきてれば、本当にすごい映画になったと思う。もっと見たいと思わせるだけでもすごいけど。
うん、
で、井筒監督は、現代を見通す気持ちが僕自身いじけてるから、感傷的にビール一本で止まっちゃったんですと。
うん、
最後の場面は当日指示を出した、うん。南の街に出れば何かひらめくだろうと思って行ったら、そこには昔のイメージのままで、大阪万博を迎えて10年経ったけど、僕らは何も変わってないやないかと、
うん。
何もしとらんのじゃ、あのまんまやないかと気分が出てきた。うん、で、別の案では、本当はあの、万博会場の外周道路に車、もしくはバイクを走らせて、クレジットを流そうと考えてたんだけど、まあ、シナリオの最終シーンに南の街を縦横無尽に走る剣と設定してたけど、まあ、ところが、ナンバーのど真ん中で撮影してたら感傷的になったんで、
うん、
ビール一本に着地したっていう。だからその場で決めたみたいですね、やっぱあれは。
あそこ確かに、机の上でこう、ひねり出せないかもしれないですね、あの、鮮やかな終わり方というか。
あとこだわりが、あの舞台となった67年当時、新助隆介が乗ってたホンダ N360 が高校生の間ですごい人気の車だったっていう。 で美術費はスズメの、ま、涙ほどしかなかったから、うん、あのバンとかジュンのポロシャツ着たりスリッポンやスニッカーを履かせたり当時の服や車のディテールにはすごいこだわった、うん、で大阪公開当時元不良や現役で遊んでる人たちはそこを見てくれたらしい、
うん、
で楽器帝国にあのホルモン焼きを出さない理由があって、
うん、
酒飲み出してちょっと世間とか世の中が落ち着いて分かってこないと食べないというか、うん、まあ映画の気分としてはホルモン焼きをごちゃごちゃ入れたくなかった。あのジャリンコチーだったらヤクザかなんかいろいろいるからホルモンでもいいんだけど、お好み焼きだったら女も男も食べるし、大阪を描くときお好み焼きかホルモン焼きかみたいな発想の違いがあることはある。だからお好み焼きのシーンだけは確かに
ありましたね。そういやホルモン焼き出てないですね。へえ面白いですね。
あとあこれもさっき言ったか、まあ今になって有名になってる役者さんが若い頃は見られたっていうね、うんまあ、北野誠さん、徳井優さん、あの引っ越しの境の、
はいはいはい、
あのおじさんですね、はい、木下ほかさん、
うん、
大杉蓮さん、
はい、
アパッチのリーダーで国村純さん
と、はい、すごいメンバー
です。今このメンツ集めたらとんでもないギャラになるだろう
し、
あと公開当時何歳だったかなっていうのをちょっと計算したら、うん、新助龍介25歳、夢二都市師匠が56歳、
あ
上岡龍太郎39歳。
ロクさん同い年ですか。
同い年。
あらあらあらあら。
39歳ですよ、龍太郎師匠はね。
はぁまあ、いやいやいやいや、でも、もう40超えましたからね、私も。なんだかんだ言って。
きついね、もう年下なんだ。
超万本さんが亡くなった年が41歳なんで、
あ
もう私もそろそろ死なないと。
いやうわぁ、そうか。じゃあもうなんか女狩りみたいなことをしなきゃいけない、
ね、そうです、バスバスですわ。それもええなって言わないとダメです。
中野中の女集めてこない
。いやもうね、我々もガキ帝国には住むことが許されないわけですね。もう40も超えて。
は
あと新助龍介上岡龍太の接点ってのちょっとね、
うん、
ちょっと別ルートから探してあったんですけど、うん、あの若手時代厚生年金会館で新助龍介の漫才を、うん、上岡さんが舞台袖で見たんですよ、
うん、
で自分がやり残した漫才のプロデュースしようと思って、うん、マネージャーを通して新助さんを食事に誘ったって、
うん、
大丸へ待たる、信号を待ってる間に君どんな漫才がしたいって質問したら、うん、新助さんが今までない漫才がやりたいんですって答えた、
うん、
で今まで型に当てはめようとしてた上岡さんは、
うん、
だから今まであったパターン全部教えるから、うん、それやったらあかんぞって答えたって、
うん、
だから大丸ラテットとかエンターチャーチャコとか愛しこしゃこうやってたから、
うん、
それ全部教えるって言って、
うん、
で新助さんはもうそれやる気はないです。
うん、
で、上岡さんの昔の著書で、新助龍介は背広で楽屋まで来て、つなぎに着替えて舞台に上がってたって。当時からも新助龍介自分の自己演出してたっていうのが、うんうんうん、そこでわかるって、
うん。
で、上岡さんが引退するときに、今まで新助が節目節目のときに、必ず上岡さんは適切なアドバイスをしてくれたんだけど、だから芸能界の目標を失ってしまう。で引退やめてほしい、考え直してほしいって説得したんだけど、
うん、
その手紙を送ったけど上岡さんはずいぶん前から君は僕の前を走ってるよっていうので、
うーん、
そういう手紙が返されたってなったって。
うーん、
あと逆にちょっとこれ松本慎介で言ってたのかな、
うん、
あの慎介龍介の記憶ってあんまないでしょ。もう5歳、ね、4歳5歳ぐらいでしょ
多分。そうですね、
私ももう6歳か7歳ぐらいの、あもうちょっと上か、かすかにはあるんですけど、
うん、
あの本人曰く、あの同期に明石家さんまとオール巨人がいたってことがすごい運だった、
うん、
で明石家さんまを見て24時間明るい花のあるやつがいると、
うん、
で判明で悪人をやろうと作戦を練ったって、うん、でオール阪神巨人も若手なのに抜群に漫才がうまいんで邪道で対抗するしかないから突っ張り漫才、つまりあの実体験から話せるネタっていうのを作り出した、
うんうんうん、
あの新助さんの当時の分析で、当時はお年寄りから子供まであの笑いが取れることが主流だったんだけど、あの売れていたピンクレディとかアリスは一部の世代に狭く深く人気がある、
うん、
笑いも絶対細分化されるからそちらにシフトしようっていうのが策略だったっていう、
うん、
だから 20歳から35歳の男をターゲットに考えてた、
うん、
あとあんまり松本雄介さんあんまりエピソードなかったんでちょっとそれも出てきたんで、
うん、
あの劇中でも女の子を引っ掛ける茶葉役やってたんですけど、
はいはい、
実際プライベートでも当時売れっ子で睡眠時間 2,3 時間の時に休憩時間があったら、新助さんは眠くてホテルに帰ってたんだけど、
うん、
龍介さんは六本木に遊びに行くと、お土産持って帰ったらわって出かけて行った、
うん、
で新助さんがホテルで寝てたら あの、龍介さん訪ねてきて、うん、女の子二人連れてきてる。
うん、
で、お土産っつって、そのうちの一人バーンって入れて、うん、ドア閉めて出てっちゃったと。すんごい遊んでたみたいですね。
すごいですね。
で、別の日に、今度二人とも暇で元気で、うん、六本木で女の子二人いて、声かけてて、振り返ったら、浅岡瑠璃子さんと大柄猫さんだったっていう。で、知らんぐりして逃げてったっていう思い出があって。で、4年後、あの、大柄玲子さんと仕事をすることになって、し、うん、助さんが、はじめましてって言ったら、大柄玲子さんが、初めてじゃないよ、六本木で会ったことあるって言われて、死にたくなったっっあと、井筒監督曰く、龍介さんはもともと芝居でこの世界に入ったらしくて、で吉本興業の演劇部のタレントさんたちでも、名もなく貧しく清らかにっていう人らがやってる劇団にいて、うん、まあ、幕引きとか、あの、効果係などをやってた、うん。で、高校出て、親の言うことを聞いてサラリーマンやってたけど、なんか鬱屈するんで、まあ、華やかな場所へ移った。で、龍介さん自身は芝居を、志してたから、映画やれたことは内心喜んでるというか、自分の考えたことがやれたっていう気持ちは現場で感じたっていうの言ってましたね。だから、スタンス的にやっぱり、新助龍介って、こう、新助さんリーダー。で、うん、後ろで龍介さんが、ついていくみたいな感じだったじゃないですか。うん、だいたいあの楽器というかあのチャボの、うん、本当立ち位置すごい、
うん、重なるわけですね。
あれずっと調べててなんか YouTube に残ってたのがあのザ・漫才っていうフジテレビの番組があってネタ上げる前にいろいろこう3ヶ月に1回でネタ考えて舞台上げて調整して最後にそこで番組で出すっていうのが毎回こうサイクルがあったらしくて、う
ん、はい、
で8回目の時に、もう、新助龍介とか、新助さんがもう、ちょっともう無理だって思ってたらしくて、たけしさんも5回目で無理だと思ってたらしくて、なんか、大阪の舞台袖で、まだ無名のダウンタウン見てて、あ、もうやっぱやめようと思ってたらしくて、でも、決意して、で、あの、社長さんかマネージャーさんに言ったらしくて、解散しますって。で、ただ、龍介さんに言ってなかったらしいんですよ。で、どうしようかな、なんて言い出そうかなと思って、向こうから来たんで、あの、って言ったら、もうやめやめよ、終わりっつって、うん、もう向こうも感づいてたみたいで、
うん、
もう俺らこれ以上やっても無理だっつって、もうコンビ解散になった、
うん。もうちょっとバトンタッチじゃないですけど、世代がもうそこで交代が行われていたという。
三浦龍太郎からね、こう流れてきたものを、龍太郎も引退して、その後新助も引退して。
あの、そなじの回で言ったけど、お笑いって反射神経だって武さんが言ってて、やっぱりそこは、スポーツ選手と一緒で、
ああ衰えみたいなのはまあ確実に来ると、
うん、まあちょっと芸人さんネタでちょっとね、うん、それたんですけど続編の話します、
はい、あ幻と言われている、
はい、楽器帝国公開後、うん、2軍から1軍に入ってウェイティングサークルに立って素振りするルーキーの気分、前途洋々、うん、メジャー映画界をどこからでもかかっていきやがるという感じだったんですね監督は、うん、その矢先にあのお呼びがかかってですね、うん、プロデューサーのお達しで楽器帝国を北海道で見てタイトルだけ素晴らしかったと、タイトルまんまで在日コリアンの不良は出さなくていい、もっとかっこよく喧嘩しまくるやつ、有名人なんかいらないから考えられるって言われて、あと原作になるような漫画探してそこから拝借してもいいと、
うん、
予算は3000万、あの漫才師らも 2,3 分出されるものかなって、すごいなんか官僚的な年長者の考え方だったってすごいイラついてたらしいんですけど、でなんか企画自体が三浦友和吹雪純の作品の獣たちの熱い眠りっていう添え物的な感じで言われたんで、
うん、
じゃあ売られた喧嘩買ってやるよって言うんで、早速あの仲間と旅館にこもって下地になりそうな、うん、シノプスを元に脚本を書き始めたと、
うん、
ですでに一作目取り上げた時点で続編っていうことでもなくギラギラっていうタイトルでシノプスは存在してたんですよ。キャストに長坂坊さん、
はい、
北野誠さん、
はい、
月亭課長さん、
はい
を迎えて、でこの時あの長坂坊さんはあの郷田優っていうのは芸名を変えてるんですよね、
はいはいはい、
あのなんか会社からそれ言われたらしくて、
うん、
で長坂坊さん本人はもう直接聞いてないけど東映の方から、名前変えるに言われたって、まあ名前なんかどうでもいいと、うん、もう映画出るたんびに名前変えても出てやろうかって冗談半分に言ってたんで、
かっこいいですね。
あと音楽上田正樹さんがですね、
うん、
挿入歌と伴奏曲を担当してくれて、うん、で撮影現場の隣で喫茶店であのさっきあの一作目も担当した西岡さんがシナリオを書いてはすぐ撮影に入るっていう感じだった、
うん、
でプラス会社からあの同タイトルの小説を映画公開に先駆けて単行本として出すから、うん、あの1ヶ月で410名原稿用紙300枚の注文も来てた、うん、だからもう西岡さんも東映と徳間がむちゃくちゃするって、
うん、
あいつらヤクザやって怒ってたってい
う、うん、
まあ笑いながらの怒ってたみたいです、うんうん、あとスタッフは京都の旧式の撮影方法で まあ、井筒組はニューシネマの自由な撮影で撮りたかったんで、すごいトラブル続きだった。
うん、
で予算も3000万からさらに300万かさむ結果となると。で、ゼロ号車の後、井筒監督ムカついて銀座で飲みに出かけて、
うん、
気づいたら四谷警察署の檻の中にいた。いや、一緒に飲んでた仲間と、うん、酔った勢いで新宿の道路標識を折り曲げてしまったらしい。で、公開2週間前に、あの、ガキ帝国アフタレ戦争の監督、自らアフタレルっていう全国のニュースに流れちゃった。
うん、
で結局、騒動を起こしたんで、舞台挨拶も監督参加できる。アクタレの CM スポットは解禁されなかった。で、あの、有名なモスバーガー事件になるんですけど、モスバーガーの店舗で撮影して、劇中の店長が主人公とチンピラとの居酒屋座に巻き込まれて閉店する設定が、あの、鹿児島あたりのフランチャイズ店を予定してた関係がそれ見てて、
うん、
京都本社の社長にまで伝わってしまったって。で、モスチェーンのイメージが悪いし、マーケティング本部の許可もなんか下してなかったんで、理由で上映差し止めを出された。プロデューサーは制作部と現場ととはもう現場のお店と話しついてたって説明したんだけど、うん、モス社長に会った際になんか自叙伝の本を何冊かお土産に渡して、まあ、これからも頑張ってって、まあ、監督も言われたっていうのは残ってるんですけど、で東映は法廷で別に争うわけでもなく、なんか飯田橋の佳作座で1本目と抱き合わせで2本立てで上映したの最後にもうフィルムをジャンクされた、
うん、
と書かれてたんですよ。で、ごく最近、あの、中浜さんがちょっと言ったんですけど、うん、去年かな ?11 月に、あの、月刊シナリオに、
うん、
あと、それだ。あれだ、今年の1月号に詳細が載ってたんですよ。
うん、
日本シナリオ作家協会が2018年1月から、脚本で見る映画史、名作からカルトまでってイベントを開催しようとして、まあ、力作、課題作だったけど、諸事情によってあまり、上映されなかったり、ソフト化されてない、作にスポット当てるっていうイベントを考えてて、でガキ帝国アクタレ戦争もその中に選ばれてた。上映権を持つ東映がフィルムの提出を拒否された。で理由は、まあ、風紀後にロケ現場にあの店舗を提供したモスバーガー社から抗議を受けて、まあ上映を打ち切ったって経緯があるんで、今回もモスの許可がないとフィルム出せませんって言われた、うん、で映画好きだったら有名で、そのこのハンバーガーは猫の肉やっていうセリフがあったから、モスが貸してくれないっていう話を、まあ、いろいろ噂で流れてるんですけど、
うんうんうん、
で月刊シナリオがアクタレ帝国のシナリオを掲載されてたんですよ。
はあはあ、
で通して読んでみたんですけど、そんなセリフ全然なかったんですよ。
うん
はあ、で似たようなセリフもないし、現場のアドリブで行ったわけでもないんで、風紀当時に見た観客もそんなセリフなかったって言ってるらしいんですよね。
うん、
で去年モスとその上映の交渉で、以前映画見たけど主人公に猫の肉の発言があったんで、まあ、上映の取り下げ、取り上げられ方にすごい大変問題があるって言って、まあ、モスの人も都市伝説にずっと引っ張られてるみたいなんですよね。で、当時、東映の岡田社長とモスの創業者の、桜田さんがすごい親しい間柄で、
うん、
その意思を継いでるのが、社員の方も首を縦に振ってくれないって。で、撮影協力にモスの名前が載ってなかったのも、ちょっと問題がこじれてる原因の一つじゃないかなって言われてて、あと撮影許可を店舗の店長に OK もらってたけど本社に連絡が行ってないっていうんで、
うん、
なんかそこも揉めた理由なんじゃないかなっていう。で去年の7月の時点で何回か交渉して、あの各代表が集まって内部で上映会やったらしいんですよ、
うんうんうん、
で実際上映されるラインナップでやってくれるのかなって言ったら、結局今年入って上映許可下りなかったっていう、うん、で調べたら張万王さん1998年に亡くなった時に、
うん、
渋谷のシネアミューズと梅田花月1回ずつ上映された記録残ったんですよ、
はい、
うん、だからそれ最後に全くもう上映されてないっていう、
はい、VHS とかでも残ってないんですかね。
ないです。で当時もその二次仕様として VHS を作ろうっていう気もなかったらしくて、フィルム上映したら終わりっていうので、
ちょっと気になってることがあって、うん、数年前に僕あるバーで働いてた時に、うん、そこにアルバン来た、まあ、名前出せないですけど、ある俳優さんなんですね、うんうん、50年配の、
うん、
でその人まさにこのガキ帝国アクタレ戦争に出てた方なんです、はい、お前見てないのって言われて、
うん、
いやだって2ってあれどうやって見るんですかねって言ったら、いや普通に見れんだろうって言ってたんですよね、はい、一体今その人もベロベロだったので詳しく聞き出せなかったんですけど、一体どうやって
見た
んだろうなと思うんですよね。
まあ見たとしたら当時上映した時に見てた
か。そうか。その方はそのお蔵になっ った経緯とかはよく分かってなかったのかもしれないですね。なことないか。
ただね、結構その制作にもズブズブ関わってたらしいんですよね。なんかだからビデオとかで見てないのって言われて、なんかね、その地下通路みたいな、なんか地下マーケットみたいなので出回ってんのかなってずっと思ってます。裏ビデオ、裏ビデオみたいな。
でもそのなんか、実はもったいないこじれ方をしてるってことですね。うん、要するに真相はまああるんでしょうけど、言われているようにその猫の肉うんぬんのセリフっていうのはちょっとない。ない。
ただ、その現場に。
で、何かはあったんですね。あの、連絡がうまくいってない。
本社に連絡が行ってなかったので、ちょっと。
話を通さなかった、
うん。もったいないですね。
もったいないですね。それでも、手違いというか手配ミスってことですね。うん、現場の制作とか、うん、そっちの方ですね。
で、井筒監督もなんか、あれ、ジャンクしたらしいよ、そうですかみたいな。もう、忙しいから、もう、はい、次、次で。
ああ、そうなんだ。
作品を作ってたから、もう、あんまりその気にしてなかったみたいですよね。一応、詳細は、あの、今年の1月分のシナリオに、井筒監督のインタビュー残ってる。
ああ。
詳しく読んでもらえれば。別に、やればいいのね、っては言ってるんですよね。映画嘘なんだから。嘘を楽しむのもね、別にいいじゃないっていう。
シンバその猫を憎くというセリフがあったとしてもですね、うん、それは別にいいんじゃないと、うん、
あと言ってたのがあれ、誰かが、うん、まんまそのシナリオをリメイクしたら面白いんじゃないとは、
ああ、なるほどなるほど、今度は話をしっかり通して、
うん、で僕個人的にモスってすごい好きなハンバーガー屋さんで、うん、
美味しいですね、
あのね、王者マクドナルドと差別がちゃんと測ってるんじゃないですか、はい、時間かけて、うん、あと、ね、ライスバーガーとか、なんとかそのアレンジもあるし、うん、電話注文したら、その10円を入れてポチ袋で、電話代ですって返すとか、そういう昨日聞いたことやってるんで、あの、3.11 以降、
うん、
夫婦用被害で苦しむ農家を応援したいっていう気持ちで、うん、なんか国が定めた基準よりも、厳しい基準で設定した野菜を提供するとか、
うん、
すごい評価するとこあるのに、うん、なんでここの映画だけは何、OK を出さないのか。今、オッケーよって言った方が逆に好印象になると思うんですよね。
そうですね。
まあ、なかなか、粋な会社だなと思うんだけど、意固地になる、なればなるほど、ん？何この会社っていう、すごいもったいないことしてるなって。
ちょっとね、企業で大きくなっちゃうと小回りも効かないから、うん、個人の意思とかではどうにもならなくなってしまったりですね、もう会社の方針として出しませんみたいなことに、一回なっちゃうとやっぱちょっと難しいかもしれないですね。
そのバーに来た某俳優さん、うん、アクタレ戦争に出てたという方ですけどね、はいはいはい、まあ、本当にアクタレでした、
ね、アクタ現場でも相当な、
まあ、未だにそのね、そういう社会の方とズブズブの付き合いで、
あ、なるほど、
アクタレどころじゃないです
よ、ベロベロによって店出てったとタクシー捕まえて、あーゲロゴラーつって、マネージャーと二人で飲みに来てたんですけどね、タクシーをボコボコに蹴ってましたね。
ということは絶対裏ルートで見て
る。裏ビデオでね。しのぎの一環でこう、裏ビデオ作ってらっしゃるってことですね。いやいやいやいや。
いいビデオマッセって言って、なぜか VHS が流れてるっていう。資金源になってるとか、あったら怖いなっていう。これは妄想ですよ。
だからやっぱね、妄想も、逆にね、すごくクリーンな会社だからこそ、そういう人とは付き合いたくないというのがあるかもしれないなと。
まあ、監督自体あれあんまりあの別に出そうか出す前がどうでもいいみたいな感じみたいです、うん、自分の初期の作品だから、うん、もう青い頃の作品ってもう恥ずかしいじゃないですか、うん、逆に照れくさいというか、
なきゃないで別にいいですぐらいな気持ちなんですね、うん、
出してもいいのになぐらい
に、うん、こっちとしてはやっぱ見たいですけどね
ね、去年の11月分の月刊シナリオにアクタレ戦争の続編のシナリオが載ってるんで、うん、もし読めれば
シナリオだったら読めるよ
ということ
ですね。
岸和田少年グレン隊、あれ、なんか下請けプロデューサーらに次、主演は内々でお願いしますって言われたらしくて、
うん、
まあ、都政の義理があって断られなかったと。
うん、でも良かったですよね。
で、監督は本当は内々絶対合わないって思ってたんだけど、ゼロ号車を見て、
うん、
フィルムに映り込んだ2人が見事に中学生のやんちゃな少年になってた。自分にとってすごい不覚だったって後に語ってる。
とても良かったですけどね、やりとりとかも。
ね、
本当にセリフじゃない感じの半分ドキュメンタリーみたいな感じの、当時ねこう若手のお笑いで売り出してたあのチャラい感じからはちょっと離れた感じで良かったですよね。
だから井筒監督って何ていうか芸人さんを使う先見の明の凄さっていうか、
うん、
もう新助龍介の頃がそうだけど結構いろんな芸人さん出してるっていう。
そうですね、ヒーローショーのねジャルジャルとか、
うんうんうん、ちょっと芸人さんネタで一個大ネタがあったので、
はい、
あの犬死にせし者ってあったじゃない
ですか、はいはいはい、
あれ当初主演は桑田佳祐さんだったらしいんですけど、
うん、
結局流れて佐藤浩市さんだったかな、うん、主演がで大外ししてしまってですね、うん、2年間空白期間があったんですよね、
うん、
でちょうどその時あのフライデー襲撃事件があった数ヶ月後で、うん、あるプロデューサーと接点ができて、たけしさんで映画撮りませんかって言われて、うん、で最初はフライデー襲撃事件の真相を描く映画かと思ったら野球映画の構想を持ちかけられた、
うん、
で主人公は40前の中年男で甲子園レフトスタンドに毎年やってきたらじっと座って見てる、
うんうん、
で昔彼は野球部で3年の時に地区予選で決勝まで行ったけど9回裏の守備で2アウト満塁の場面にサードゴロを守ってた彼の目の前に3塁ゴロが飛んでくる、
うん、
軽く取って1塁に投げて試合終了かと思ったらちびってぼーっとしてしまうと、
うん、
あえなく決勝で負けって。それから約20年廃人のような生活をした後もう一度甲子園に出たいと一念発起して知り合いの甥っ子の戸籍を買い、坊主になって都内の私立高校1年生と偽って入学し野球部に入り直す話っていう。
それ面白いですね。
でダメ野球部を立て直そうと上級生を猛特訓したり、
うん、
練習時代に負けうさばらしにキャバレーに行ったら担任の先生に鉢合わせするとか、うん、あと物理の助教師に浴場したりする場面も考えてた、
うん、
でどうにか高野連に、年がバレないまま再び決勝を迎え20年前と同じ状況でサードを任されるというめちゃくちゃな映画を考えてた。
最高じゃないですか。
でその話をビートたけしさんに持って行ったら乗り気だった、
う
ん、で軽井沢のカレー屋が当たってるから制作資金の半分出す感じだったんですよね。で大慌てでプロットを書いた間にたけしさんが復帰しちゃって、
うん、
テレビ局前に復帰は早すぎるって某団体からなんか抗議が来て、
うん、
しばらくなんか亡くなってしまう空気になっちゃった
って。
でたけしさんから連絡してテレビ局に行ったらあの松方さんの恩義絡みがあってですね東映の薬剤映画に出ることになっちゃった、
うんうん、
でそっちの野球小僧の予定見えなくなっちゃって悪いんだけどって当人からちょっと説明来て、
うんうん
でプロデューサーがやっぱりこの世界は力ですね早いもん勝ちじゃないんですねって落胆して、
うん、
この企画はたけしさんじゃダメなんでもうこれは諦めるってことになっちゃった、
うん、
で謹慎後復帰第1弾が野球構造の映画だったらまた邦画の歴史は変わってたかもしれない、
うん、
ちなみに井筒監督の憶測では松方さん経由の映画は黒木瞳主演の姉子ではって言ってるんですよ、
うん
う
ん
これもしやってたらむちゃくちゃ面白かった
ね。お話それ面白いですね。
なんかねでもその、まあ、野球部じゃないですけどね、うん、その明らかにお前高校生じゃないだろうっていうやつ岸和田少年グレーターにカオルちゃん最強伝説っていうね
あれ竹内結衣さんがカオルちゃんやってる、
うん、
岸和田少年グレーターの、まあ、オリジナルっていうのは変ですけどその岸和田少年グレーター99主演の時のカオルちゃんは小林年次が
そうですね、う
ん、小林年次がもう素晴らしくなかったですか。あれ何回見ても面白いですよね。あ の,
あの世界の最強キャラ
最強キャラ岸和田でもうずっと大人にならずに不良をやってるっていう、
うん、怖いですよねあんなおっさんいたら、
電車に乗りたくなったら線路に立ちって電車止めて乗るっていうね
自由すぎますよって。
自由ですね。あれよかったな小林年次。
結構井筒監督当たり外れがこう
あ、多いっすかね。あ、私でも今まで見てるので全然外れないな。なんか、コンスタントに作る方だなっていう、なんかあの、本人のキャラクターはちょっと若干苦手なんですけど、
はいはい、
怖いしね、はい。あの、ちょっと、まあ、あの、他の映画の悪口はすごい言うじゃないですか。はいはい、私、手前どももね、言いますけど、あの、まあ、キャラクターもあるんでしょうけど、結構自腹で払ったから、
はい、
クソみそに言うみたいなで、まあ、やっぱりちょっと、リップサービスも過ぎちゃって、はい、ひどいこと言ったりとか、まあ、現場でもちょっとすごいんでしょうけど、ただ作品に関しては全然こう、
うん、
外れないなっていうのをちょっと感じてるんですけど。
圧倒的に少ないと思いますね。
ですよね。
うん。それこそね、坂本淳二問題というのを僕はずっと提唱してますけど、
パンドラの箱また開けますか。開けますか。
ね、それに比べれば、
そんなブレないんじゃないかな。あんま時間あるかもしれないですけど、
なんかパッチギすごい面白かったのに、うん、2は面白くないとかいう評判を聞いて、
あ、ラブ&ピースの方ですか。あ、いや、ラブ&ピースはね、面白かったっすよ。まあ、その思想がかなり盛り込まれちゃった感は拭えないけど、うん、まあ、そういう映画だしなっていうので見れば、
なんかあれ、ゴッドファーザーパート2をやりたかったんだろうなのはなんか
聞いた、その世代をこう見せていく、うん、確かにそれは感じました。対比もあったし、自分の親父が逃げてきた頃とこっちがこう逃げていくっていうのと、描き方が確かに、うん、うまくいってたと思うんですけどね。すごい。
あとなんだっけ、黄金を
大統領、あ、見てないみたい
な。あー、そうだ、これもあったか。
どうしたんですか。
いやー、
これなんかこう、
これも思ってるのは、これダメ作ですね。
そうなんだ。
あれもう6年ぐらい前。
そうですね。
あれ以降全然撮ってない。
地下資金があるっていう、そのよく言われる。
面白くなかったですけどね。
そうなんだ。それの何でしたっけ、あの主題歌か挿入歌を歌った方と、なんかお酒の席を一緒にすることが、はい、ありましたね。だとしたらちょっとおっぱいばっかり見て、なんか、
いや、お尻見てました、
見ないでくださいって言われた。
僕はお尻見てました。
僕はおっぱい見てました。すごい、ね、二人とも嫌がられましたね。最終的に。じっとりした目で見ないでくださいみたいな。
ジロジロ2プラトン攻撃。
ジロジロ電波出しちゃった。ニヤニヤ、そうです
よ。二人でブリーフ履いてる状態。
最悪ですね。
最悪でしたね。で、僕も同じ質問ばっかりして、すごい嫌がられて。
わ、ブリーフブラザーズ。
ブリーフブラザーズですね、まさに。車で港をぐるぐるこう、
はい、
回ったり、あの岸壁に突っ込んで急ブレーキでまたバックするシーンがあって、あれ結構怖かったですね。結構危ないことやってんなと、あの勢いがあるというか無茶な撮影しますなと。
大阪行った時、あの南港ってね、南港行ったんですけど、うん、まあ、よく本当にね、そういう物騒な事件が起きたりも、ね、
そうなんだ、
するんでしょうし、で本当にね、あ、ここが、映画で出てたとこだと、
例の事件があったところだ。本当にあったこととして、
あ、パッケージイラスト川崎幸男さんっていう方なんですけど、ガロを連載されてた方らしいですけど、これは結構有名
だ、ええ、ガロ系の漫画の
特になんか喋ることもない
です。あ、すいません。ガロ系です。もう、柘植義治なんで、我々は。柘植義治、根本隆の、ね。二択なんで、すいません。
二個しかもう選べません。
いや、もうそれしかないです。あともう、はるか上の方に水木しげるがいるぐらいで。
白戸三平。
白戸三平、ああ、そうですね。カムイ伝。カムイ伝は僕は、あの、その伝説に入れてもらえないんですよ、漫画。あとは、張万宝さんの甥っ子さんも役者さんで、
はいはいはい、
パッチギの金太郎役で出てる、うん、あの名前の張なんとかさんなんですよね。そのあの人結構いい顔してんなと思って、他の映画全然こう気にしてなかったんですけど、これを機にちょっと見てみたいなと思います。なんか顔も似てるようで、うん、なんか似てないというか、若干こう男前度上がってる感じですよね。張民康さん、
はい、
という方で、あれ金太郎を思い出せないですか、
密入国してきた新しい仲間
です。ああ、はいはいはいはい、
殴り込みにも一緒に連れて行か、
まだ日本語使えない子で、
あ、でも似てますね、
ちょっとね、面影はあってね、はいはいはい、なんか結構この人見たいなと思って、
ちょっと今回見直して、張万宝さんってあんまり意識してなかったんですけど、
うんうんうん、
すげえいい役者さんだったなって
。
ヤクタリ戦争の時は主役だったんで、本当見たいですよ
ね。見たいですね。それ聞くと、ますます見たいですね。
なんか、その、地下ルートを探すしかないですよ、ね。
そうですね。ロックさんの闇社会の住人とコンタクトを取っていただいて。
なんか見直して思ったのが、主演、新助龍介ってなんか書いてる割には、張万宝さんの方が主役っぽい。
そうですね。
そうですね。
主役って、がいるけど、でもそれ以外の人たちもしっかり描いてるなと思うんですよね。それこそあのジョーだったり、
はい、ああそうですね。
ちょっと改造拳銃で思い出したんですけど、
はい、
島田紳助さん、
はいはい、
あの人意外にあのガンマニアらしくて、
はい、
結構昔からモデルガン持ってたらしいんですよ。
はい、
で、あの銃の種類わかんないですけど、なんかのモデルガンで、
はい、
そのライフルだったかな、実弾があってちょっと改造したら 実弾が撃てちゃうっていう、ちょっと問題があるから、あの警察からこの銃持ってる方は警察に出してください、引き取りますっていうなんか事件というか、そういう事象があったらしくて、で、新助さんはその記事見て、やばい、俺2丁持ってるって言って、ちょっとさすがにね、そう芸能人がそれ持ってて、ほったらかししたらまずいだろうって、わざわざ届けに出したらしいんですよ。
はいはい、
そしたら、警察の方が、いや、これ真面目に届けたのあなただけですよって言われて、で、ちゃんとそれが記事になったって話があって。
当時実際ね、本当にあの一部改造しちゃえばもう実弾が撃てるっていうモデルガンって出回ってたらしいですよね。はい、で、それをあの、まあ、都市伝説ですけどね、聞いた話ですけど、まあそういうね、あの、暴力団の方がこう大量に買ってっていうのを聞きましたけどね。それこそね、なんかそれを改造できちゃうのを持ってたがために逮捕されたという人のね、
はい、漫画家です
か、ありますね、あの刑務所の中という映画になりましたけど、はい、こんなことになっちゃいますからね、
はい、絶対それもう持っちゃダメって。意外に新助さんね、サバゲーとかやってるっぽいんでね、
好きなんです ね、そういうのね、ちょっと意外ですね、イメージなかったですね、
多趣味ですからね、あの人。
このガキ帝国の島田紳助さんをモチーフにした漫画のキャラクターって、
はい、
ちょいちょいね、
はい、
あったなと思うんですよ。で、さっきも言いましたけど、その、井上サンタの漫画にも出てきましたけど、
はい、
ファンキーモンキーティーチャーというね、漫画を描いた森谷まつるさんというですかね、はい、森谷まつるさんなんですか、あれどっちなんですかね。あの方が描いた天上天下という、
はい、
ボクシング漫画に出てくる主人公の友達のヤンキー役、これ完全にあのガキ帝国の島田紳助さんをモチーフにしてるというですね、
もうルックが まさに
ルックがまさになんですよね。すごいキャラですけどね、めちゃくちゃヘタレなあの暴走族の少年という島田紳助だけど立ち位置的にはあのチャボみたいな、そんな描かれ方がして、やっぱね、あのビジュアルでこの影響を受けたというか衝撃を受けた人も当時いっぱいいたんだろうなと、漫画のキャラにしたくなるような、確かに、凄みというか面白みはありますもんね。
まあ、それもしちょっと漫画読める機会あったら、
はい、
読んでくださいっていう、はい、あとなんかもしロクさんまとめてもらえるって言ってもらって、
いや、なんか本当こういう機会に久しぶりに僕も見たんですけど、やっぱり、色褪せないというか、
ね、
いいなんでしょうね、本当に何がってすごいっていうわけじゃないんだけど、うん、何かすごくこう吸引力のある映画だなと、まあ、もちろん低予算だし、うん、いかにも ATG っていう感じの映画なんですけど、でもやっぱ僕は好きな映画ですね。なんかまあまあこれが原点というか、まあね、どんどんどんどんやっぱまたそういうテイストのものも作っていってもらいたいなと思いますね。
そうですね。と誰かね、勇気のある人はあのアクタレ戦争をリメイクするっていうのも。
そうですね。
そうですね。
でも長年ちょっとね、やりたかった映画ですね。
ガキ帝国。
ガキ帝国、
うん。
僕らも中野のホープ会を作りましょう。
中野ホープ会、ね、ホープを吸って、ビール一本。
ビール一本はやりたいですね。
じゃあ、この後ビール一本飲み行きますか。
行きましょうか。
行きましょう、飲み行きましょう。ということで、はい、串カツ屋に行きます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。